ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。もう最近ちょっと暖かくなってきましたね。昔から私が小さい頃、まだ日本も、あれ涼しかった頃ですね。まあその頃も大体連休を過ぎると暖かいと、いうことでした。まあ人間には一番最適っていうか、人間がこう、進化してきた時の気温というのは、外気温26度で、まあ、パンツ一つでちょうど適切であると。まあ、いうことだったっていうことで、まあ、現在はだいたい地球の気温は平均して、まあ、16度というふうに言われておりますので、まあ、第三氷河時代ですから、まあ、人間が住むには少し寒いかなというぐらいですけども、まあ、現在の人間は、今、寒氷期ですけど、氷期という時代も長いもんですから、少し寒さに慣れましたかね。最近ではこの連休の後ぐらいのこのぐらいの気温ですと何か少し暑くなったかなって気がしますけどね。私は温暖化は考えなきゃいけない。温暖化するはずはないんだけどってことを言ってるんですけど、よくね、温暖化が憎いとかね、武田先生は温暖化にこだわってるとか、全然こだわってないんですよ、僕は。僕は人が憎いとか憎くないとかいうことの感情があまり強くなくて、まあそれが僕が親からもらったいい性格の一つなんですね。僕性格は俺は激しいんですけど、人に対しては好き嫌いとかそういうの少ないんです。まあもともと僕好き嫌いとかいう気持ちがちょっと少ないんですよね。まあそういう点で人間としては足りないところがあるのかなと、まあ若い頃思ったことがありますね。友達に対しても、まあ中学校、高等学校ぐらいで、みんなが、あいつキラだとか言ってるのに、僕はそうではなかったんですよ。それで、会社生活も僕はそれが楽だったんですね。表面的にはそう見えなかったみたいですけども、僕自身は好き嫌いの感情がそれほど高ぶらないですね。ですから、ある人が嫌いになったり、ある人が好きになったりするっていうことはあまりなくて、まあ、おおむね平均値がですね、僕の平均値はおおむね好きなんですよ。大体だから、人間に会いますと10人中8人ぐらいは好きになってですね、2人ぐらいが普通で、嫌いっていう人がいないっていうのが僕の性格なんですね。それ人によってあるでしょうね。嫌いな人が多い人と、まあ、僕みたいに割合とほとんどの人が好きだっていう。ですから僕は人とこう食事したりね、何か会合を持ったりするのは割合と普通じゃないんですよ。なんでかあったら30人の会合を作ったり、100人の会合を作ったり、いろいろ僕ありますけど、まあその中で嫌いな人っていうのがあまり出てこない性格なんですね。だからこれは僕は本当にいつも親からもらってこの世の中で過ごしていくのにいい性質をもらったなっていうふうに思いますね。ですからまあちょっと話が少しずれましたけど、暑い寒いにしてもね、人に対する好き嫌いにしても、まあ人間によってどっちかにこう偏ってる、もちろんみんなが平均じゃありませんからね、性格とかそういうのもそう思いますね。ちょうどまだ5月ですから、だけど少しは肌寒くなったり、それから暖かくなったりっていうのは、まあ当然、地球全体で温度が変わりますからね。まあそのことをちょっと最初思ったんですが、公共放送の第40回、まあ象の研究っていうか象の空気について今整理してるわけですが、もうだいぶになりました。ある夜にヨーロッパの人たちの話を聞いてるうちに、非常にヨーロッパは今、没落しつつありますんで、まあそれでなぜこう没落してるのかというようなこととか、それからヨーロッパ社会において問題点はどこにあるんだろうかってなことをヨーロッパの人はよく考えてるもんですから、まあそれに触れてみまして、ああそうだ、日本もそうだと思ったのがですね、この憎悪の空気なんですね。この憎悪の空気以外にも空気ありまして、それいろいろこれから考えていこうと思うんですけども、まあ、その時に、心理学者の方が言ってたような、まあ、社会学者も政治学者も言いましたけど、まあ、憎悪っていうのが人間で非常にこう強くなるっていうかね、心の中で強くなって、この憎悪が強くなるという人間の心っていうのは、もともとは我が身を守るために、恐怖とか憎悪とか、そういったマイナスの面の意識が高くなるように、まあ、人間自身が仕掛けられてると、まあ、僕に言わせると、大脳皮質にあるのか、それとも伝統脳の方からなのかっていうことは、まあ慎重に考えてみなきゃいけないんですね。まあやっぱり心理学の人とか政治学の人はそういう生物学的なことではなくて、現象論として議論しておりますからね。ちょっとそこのところの踏み込みは、 僕らの方の理科系が手伝わなきゃいけないんですけども、今日は、この前はその時にヒトラーとか一番彼らが議論してたのは、コロナウイルスの時の社会の反応と、それからヒトラーの時のユダヤの問題のあれと、それからあと我々多く議論されてたのが、スターリン時代のソ連ですね。まあ、スターリン時代のソ連っていうのはやっぱりこういったのは時々現れるわけですね。カンボジアのポルポト政権ですね。その時の少年隊もそうですし、それからヒトラーの時の少年少女の、なんつったかな。まあヒトラーユーゲントみたいなもんで、必ず若い人の方が精神的にブレるもんですから、それを大人が利用するっていう形になることがあるんですね。まあ、スターリンの時も本当ひどくて、まあ、スターリンが自分の自国のソビエトの人を殺した数はいろいろ説があって、まあ、こういういろいろ説のある時にね、この頃それ言ってるんですけど、このフィバリクラブ難しいんですよ。っていうのは、300万人っていう研究もあるし、2400万人っていう研究もあるし、4000万人っていう研究もあるんですね。で、それもスターリンに処刑されたり、シベリア送りされたり、いろいろなケースがあってですね、その学者によってこう、くくりが違うんですね。スターリンに訴訟されて、訴訟の結果死刑になった人みたいな、割合限定的な人をこう、やる場合と、スターリンによってシベリアに送られて、そこで体が弱って、まあ、送り返されてきたけど、そのまま亡くなった有名な学者をカウントしてたりね。それからもう全体、スターリンによって不当に、不利な利益を受けた人というような囲いもあるんですね。で、こういったことはちゃんと調べればわかるじゃないかっていうと、そうでもないんです。非常に難しいんです。それはソ連の人の考えることとかですね。それからその時にそういう被害を受けた人が研究したものと、それからしばらく経って整理されたものとやっぱり違ってたりするんですね。ですから本当はスターリン、なんか僕の感じでは、本当はスターリン時代に、いろんな思想的な迫害を受けて命を落とした人が、まあ2400万っていうのはちょっと多いかなっていう気がするんですね。まあ、いろんなものから。だからまあちょっと多いかなと思います。だけども何百万人って言うとちょっと少ないかな。それは裁判の数とか、シベリアに送られた人の数とか、そういう別のデータがありますからね。それから研究した本人たちがまとめたくくりが違ったり、してますんでね。難しいんですけど、相当な数であったことは間違いないんですね。で、そういった国民の多くの虐殺が起こったような時には、大体の場合、これも大体の場合ですが、少年を使う時が多いんですね。まあ、ヒトラーもそうでしたし、それから、スターリンもそうでした。スターリンの場合はなんか白いこう、ネクタイをしてましたね。少年が。で、そういう人たちがこう、密告するんですね。自分の親を密告するんですね。どうしてかっていうと、親っていうのは家でね、親父がですよ、なんか食事でもしながら、ウォッカでも飲みながらね、この頃のスターリンはダメだ。あら、思想によって立派な学者もシベリアに送ったりしてるからね、なんていう話を、まあ、息子に話すということもあるし、家族に話すこともあって、そういうことをつぶやく。それを、息子がね、やっぱりこう、洗脳されちゃいますから、少年ですからね。で、それを密告する。その密告に応じて、関係が来て、親父を逮捕する。そして逮捕して拷問する。まあ、拷問するんですよね。まあ昔から拷問ってのがあって、拷問して、もう苦しさに耐えかねて、まあいわば白状してないんですけども、まあ、白状したらその拷問の辛さからね、拷問ってすごいですからね、鞭を打つぐらいだったらいいけど、皆さん聞くこともできないと思うんですけども、こう、爪となんかの間にこう入れてね、苦痛を味わわせるって、そういうもうひどいことやるもんですから、まあ人間ですからやっぱりもうこれだったら死んだ方がいいやと、こう思う人も出てくるんですね。まあ毛沢東の時の6000万人っていう数が最高なんですけど、これはですね、おそらく文化大革命の時に鉄をね、供出させて、それで人民製鉄所みたいに作った時に、農具が足りなくなって餓死した人の数じゃないかと思うんですね。まあこういった虐殺というのは結構あって、虐殺が直接的に手は下してないけども、結果的に死ぬしかないっていう状況を作ったっていうのは、今のウクライナ戦争の、まあ、スターリンが行ったウクライナ戦争の虐待による餓死の死亡ですね。これも400万人とか言ってます。まあこういったものはデータあるんですけども、まあ僕なんか使うときに、まあよくよくいろんなこう資料を見て、まあどのくらい、 例えばカンボジアですね。カンボジアの共産党もポルポト政権っていうのができて、それでこれちょっとこの写真貼ったのは、そういった残酷な写真あんまり貼りたくなかったんで、ポルポト軍の少年兵の写真と思われる、これはポルポト軍であることは間違いないんです、この写真ね。その時のこの少年兵が何をしたかってのはちょっとなかなかわからないんで、もうそのまま貼っちゃった、貼った方がいいなと思ってね。なんか下手人探してるわけじゃないんで。それで、この青年、ポルポトの青年たちが殺した数は、これすごいんですよ。その当時のカンボジアの人口が600万人。そのうちの320万人ぐらいが殺されたって言うんですね。ですから半分以上になっちゃうんですね。で、こういったのもやっぱり人類の歴史にあるんですよ。それから今度そのヨーロッパの心理学者が議論してた中には、お母さんがやっぱり洗脳されて、そして息子を縛り首にする縄を自分で自分の息子にかけたという例が示されておりました。これは非常に心理学者的な言い方で、割合と事実をはっきりさせてよかったんですが、単にポルポトが国民の半分を殺したっていうよりかね、一人でもいいから、その心理的な深さをね、表現するっていうのがまた、こういったものを調べるときに大切なんですが、こう言ってましたね。母の息子に対する愛っていうのは非常に深い。だけども、人間の憎悪の程度っていうのはそれを超えるんだと。だから社会的な憎悪っていうのを作り出して、まあ、それで頭が変になっちゃったような母親はですね、自分の息子に対する愛情を超えるぐらいの憎しみの感情が人間の心に湧くんだ。あ、なるほどなと思いましたね。平気でお父さんを密告して殺す。もしくは、もっと軽いのは、社会全体に憎悪を流行らせて、そして、コロナのワクチンで殺すと。まあ、いろんなその憎悪による、まあ、殺人っていうにはちょっと不適切なんですけども、まあ、間接的な殺人に類する結果を及ぼすというようなことがある。まずは、この私はまず憎悪の空気のこの記述の時ね、それで、それをじゃあ私としてこれが憎悪のあれかなと思うと、ものすごくあるんですよ。セントバルメルティの虐殺っていうのがフランスでありました。これは15世紀か14世紀ぐらい、もう少し後かな。キリスト教のカソリックとプロテスタントの争いですね。当時フランスでは、プロテスタントのことをユグノーとか呼んでた時期もありましてね。そのカソリックの軍隊がバーッと入ってきて、確か1万4000人かな、一晩で。それこそ子供もおばあさんも全部一つの町を殺すと。まあ言うなこともあるんですね。それもやっぱり憎しみなんですよ。イエス様自身はもう非常に愛情深い人で、そんな町中の人を全員殺すなんてことをイエス様が命令されるなんてことありえないんですけどね。しかし、殺したカソリックの方も殺されたプロテスタントの方も、敬虔なキリスト教徒であることは確かなんですね。だからそのお母さんが子供を殺したり、それから敬虔なキリスト教徒がちょっとだけ宗派が違うっていうだけで、1万4000人かなんかを一晩で殺してしまう、というようなことが起こる。この人間の心の残虐さの深さっていうかね、程度っていうのはすごいと。それは我々がまず知ってなきゃいけないと思いますね。これは、その心理学者の人がとつとつとお話になってたけども、なるほどと。その人間の心の闇というのがどのくらい深いかと。で、我々はそれに非常に注意しなきゃいけないと思うんですね。生きているうちに、人に対する悪口を言ったり、人に対する憎しみを言ってる間に、その自分の心の中で憎しみの程度がどんどんどんどん上がっていく。その上がっていく憎しみの程度は、3000万人殺すこともあれば、自分の息子を殺すこともあればね。それから、立派な宗教団体同士が相手の宗教団体の人を1万人殺すとか。そういうものすごい人間としてはもう、普通、例えばね、家庭とか、隣近所で、まあ、隣近所も結構そういう憎しみになることあるんですけどね。で、まあ、僕みたいに生まれつき親が我々と憎しみの心を持たないように産んでくれたんで、僕なんかね、全然自分の功績でも何でもないんですけども、産んでくれたんで、この世の中の、例えば、僕は意見も厳しいし、まあ、性格もそれほど穏やかじゃないんですので、 憎しみの心があったら僕はサラリーマンできなかったと思うんですよ。特に前半サラリーマン、後半大学の先生でしたからね。だけども僕は憎しみが湧かないもんですから、心の中で。だから、まあ、比較的楽な生活をしたんじゃないかと。今でも、まあ、その当時はもうそういうふうに思ったことなんですけど、相手が僕をどのくらい憎んでるかよくわからないんですよ。親しく付き合ってると相手が僕をものすごく嫌いだったりしまして、時々友達がね、武田くん、なんか、誰と親しくしてるけど、あれが君をものすごく憎んでるよなんて、よく言われたことあるんですよ。だって僕自身がわかんないんで、まあ、相手はね、それ気にして、僕を罵倒なんかしなかったんでしょうね。だけど、女性なんかはそういうのにすごく気遣う人もいますね。時には、ノイルズになる人もいますよね。まあ、かわいそうに、ネットなんかでね、批判してる人がいて、それでネットで僕なんかもうそういうの全然悪意を感じないもんですからね。いや、まあ批判はね、それは僕みたいな、あれやこれやと、自分はこう考えるって嫌やね。それは反対の人もいるでしょう。って僕が言うと、いや、あれはね、先生、武田先生に反対っていうのは同行してますよ。憎んでますよ、僕。だけど僕はね、そうでこういうわけですね。憎んでるったって、その人とほとんど話したこともないし、食事なんかもしたこともないし、利害関係もないし、なんでそんな僕を憎むって、それは僕の言ったことがちょっと気に障るってことがあってもね。だって人間はまあ気に障るぐらいってことありますから、すると、武田先生何言ってんですか、と。人間ってのはそれ激しい、ほとんど知らない人、僕と言葉を交わしたことがない人でも僕を憎んでる人がいるんですよ。不思議ですね。いや、僕は不思議だと思います。いや、そんなの当たり前じゃないかって聞いてる方には言われる方あると思うんですけどね。だけど、ここの写真に書いたポルポトだって、本当に少年兵ですよ。14歳とか15歳。それがね、もう、カビン銃みたいに持ってるんです。まあ、小銃持ってるんですね。それで、その頃ね、知識人は憎らしい奴だって教育受けたんです。だから医者とか先生とかがガンガン殺されたんです。何しろ国民の半分以上は殺されたんですからね。だからそういう、だから二つありますよね。人間には憎む心があって、それが空気となって伝播して、非常に強い病気ですね。一種の精神病になってしまうっていうこともあるし、もう一つ、ここで今、私がこれはウクライナ戦争のことで始めたんですよ。僕の書いてることと、それから私がきちっと尊敬する人が書いてることが180度違ったもんですから、なんでこんなことになるんだろうと。もしもそういうことがあるんであれば、僕の方に間違いがあるかもしれないから、もう一回総チェックしようと。いうこと一生懸命、もう30年ぐらい前から僕が言ってることで、なんか人に気に障ることあるかなと思ったら、僕は気に障らないんですけど、気に障る人は、いや、変なことに気に障る人が結構多いんですよ。僕に言わせれば変なことって言うんですけど、そういう人たちにとっては変なことどころか、地球温暖化に僕はならないって言ってるわけですよ。地球温暖化にならないという僕に対してすごい憎しみを持ってる人いるんです。僕に。だってこれ、地球温暖化になるかどうかはまず科学の問題ですから、だから、地球の気温の変動に関する僕の科学的というか、ほとんどこれ物理なんですよね。熱の移動ですから。ところがあるテレビで芸能人が僕にね、肉しげに言ったことあるんですよ。武田先生、温暖化しないと何デタラメ言ってんですかと。僕は武田先生なんか信用しませんって肉しげに言われたことあるんですよ。だってその人ね、物理の知識ないんですよ。だから多分誰かに言われて、武田は変な奴だと言われたかなんかでね。だけど僕は、先生、地球温暖化がなんかそういう感情的な問題になるのっていう感じなんですよ。僕は、正直言って。そういうのすごく多いです。科学の分野でも。それは、もちろん科学でそういう被害を受けた人いますよね。ガリレオ・ガリレイが、地球の周りを太陽が回ってるというみんなが考えてたのに、太陽の周りを地球が回ってるって言っただけで、もう裁判にかけられちゃってね、床に叩き倒されちゃって、それで、ガリレオってのは非常に神経質な人だったんで、床に倒れたまま、それでも地球は回ってると、呟いたと。これ本当かどうかわかんないですけど、まあそう言われてる。ね？だって、地球の周りを太陽が回ってんのと、太陽の周りを地球が回ってんの、なんで感情的な問題なんですかね？それ、事実がどっちかっていう議論してるだけじゃないですか。まあ、あの頃はね、ロケットが上がんなかったから、宇宙から地球を見ることができなくて、宇宙から見ればね、一応太陽があってぐるぐる回ってるからわかりますよね。だけど、 地球から見るから間違えるわけでしょ？それに感情的になっちゃう。それは、あれの時もそうなんですよ。生物学者、進化論の、ね、時もね。ただ、本人は、ダーウィン。ダーウィンね。ダーウィン、あ、これね、人の名前が出なくなったからって認識じゃないんですよ。これはね、勉強すれば勉強するほど、年を振れば振るほど人の名前って思い出せないのは、これ全然、調査もあって、ちゃんと研究もあるんですよ。つまり、小学校出た時は、小学校の友達の名前だけ覚えておけばいいんです。ところが、だんだんだんだん言ったら、今度芸能人も覚えるし、政治家も覚えるし、友達も増えるし、ガンガンガンガン増えるんです。で、僕経験してるんですよ。僕ね、歴史学も何も好きで覚えるでしょ？人の名前をね、どんどんどんどん覚えるとね、やっぱりその中で一人の人の名前は出にくくなるんですよ。それはそうですよね。100人いる中で一人思い出すのは簡単だけど、10万人いたらね、僕10万人ぐらい知ってると思いますよ、名前ね。その、学者とかそういう歴史とか全部言えばね。だから、出にくくなるんですよ。それは別にね、どうとくんないんです。語学でもそうですね。しょっちゅうしょっちゅう喋ってる分野ですといくらでも喋れるんですよ。英語とかなんかでも。だけど、めったに喋らない分野だと出てこないですね。だから、あんまりそういうの気にする必要ないんです。ところで、その今の話は、憎しみですね。で、ダーウィンが人間は猿から進化したと。したら、ものすごい反撃だったんです。ダーウィンっていうのは気持ちに優しい人で、まあ学者ですし、奥さんはエンマつって、この人はがっちりした人だったんですけどね。それから、ダーウィンを弁護した人が一人いるんですね。宗教家だったと思うんです。まあ、その人が表に立って、ダーウィンを守らないと、ダーウィン頑張れなかったんですけどね。それでものすごい迫害を受けましたね、ダーウィン。だけど、これ、信仰の問題がちょっと入るんで、確かにそういうことはわからないでもないんですが、人間が猿から進化したか、神様が作ったかって、俺、科学の問題ですからね。だから、科学の問題が憎しみに変わるんです。うん。だから、何の問題でも憎しみに変わるんですね。だから、本当に憎悪の空気っていうのはすごいもんだと、僕は思いますね。多くの人が命を落としたり、ある程度の人はね、もう人生が嫌になったりしたでしょうね。人間っていうのは、太陽の周りを地球が回ってるか、地球の周りを太陽が回ってるかで憎しみに変わるんですからね。科学の問題が憎しみに変わるって。いや、僕は科学者だから、これ科学の問題なのに、なんで真理の問題になるのって感じだけど、真理っていうのは、そういうものなんでしょうね。人間っていうのがそういう心を持ってるっていうか、そういう頭を持ってるんでしょうね。で、ポルポトの少年も、親を殺したりしたんですよね。まあ、そういう憎悪の、空気というもの。まあ、ここに共産主義って書いてあるんです。そこのヨーロッパの心理学者の時の話ではね、やっぱり全体主義。あの時は全体主義はそういう心理をもたらすって言ってましたね。まあ、共産主義も全体主義ですから。だから共産主義はなぜあんなに人を愛して、みんなが平等でこの世の中を作っていきましょうと。苦労する人もいなければと言いながら、スターリンみたいな人が現れてくるっていうのは、やはりこれも、政治学だとか、科学だとか、そういうものでは考えられない人間というものの不出来な心、それが出てきてるんじゃないかというふうに思います。